ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ、3月12日には九州新幹線鹿児島ルート全線開業しまして、もうおよそ2ヶ月が経つわけですけれども、まあ皆さん新幹線にはもう乗られましたか、あるいはこう各地の新しい駅ご覧になりましたかね。ゴールデンウィークは過ぎましたけれども、まだまだ過ごしやすいいい季節ですし、まあ、この後夏休みも控えています。そこで今日は鉄道の魅力、おすすめの列車の旅のプランなど紹介したいと思います。今日は熊本鉄道愛好クラブ有明会の会長の中村博之さんと、そして会員の峰浦則光さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、もう早速ですけれども、先ほどお二人のプロフィールはね、紹介しましたのでお話の方に行きたいなと思いますが、3月12日今言いましたけれども、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業いたしました。この日はお二人はどんな風にしてらしたんですか。ちょっとまず会長から聞きましょうか。
私は家でじっとしていました。テレビだけ見ていました。
開業したなと見てたわけですね。
そうです。
ほうほうほうほうほうほう。じゃあ新幹線の話は
むしろ一緒に来てます、この峰浦さんの方がなかなか面白いエピソードをたくさん持ってますので、はいはい、そちらの方に振ってください。
あ、ちょっとねじゃあ峰浦さんからお話を伺いたいと思いますけれども、はい、噂によりますと、はい、一番最初の切符を取ったというふうに聞きましたか。
はい、
はい、
一番列車に是が非でも乗りたいと思いまして、はい、発売1ヶ月の前発売なんですけども、その2月12日ですか、徹夜で熊本駅に並んで、はい、一番の券を取りました。
はあ、徹夜で、
はい、
お仕事は大丈夫、
土日だったんです、
はいはい、
ですね、取りました。
あ、はい、じゃあもう本当休みで。
はい、そうですね。
なんですかね、その日はじゃあ12日というのはチケット手に入れましたから、新大阪まで、
ですね、はい、2月12日にチケット取ってですね、で、初日の3月12日ですね、はい、熊本駅始発の一番列車ですね、
はいはい、
桜544号で新大阪まで乗りました。
でその日は何ですか、じゃあちょっと新大阪ちょっと見たりなんか。
そうですね、向こうはもう着いてから大阪や尼崎なんかでですね、列車の撮影とかやって過ごしました、
はい、あ、もう着いてからも撮影してね。
はい、
でもうその日はどうされたんですか。
もう夕方のですね、瑞穂605号で帰りました、
はい、まさしく日帰りでじゃあ、
はい、
そうですね、はい、で何でも今瑞穂と出ましたけど、お子さんの名前が、はい、
そうですね、
瑞穂ちゃん、
はい、うちの長男がですね、まあ、偶然にも瑞穂ですんで、
瑞穂くんですね、
はい、やはり瑞穂にはもう出会いでもですね最初に乗っときたいと思ってました。
瑞穂くんは偶然瑞穂なんですか。
偶然ですね、今3歳になりますけど、まあ、名前つけた後に、新幹線が真似したような感じに、なってしまいました。
まあ、もともと瑞穂という列車ありましたから、はい、そこからやっぱり撮ってる。
そうですね、
いやなんかそれで、ね、新幹線に着いたってなると、はい、これもう申し子みたいな。
そうですね、はい、
偶
然でした。
で長男が長女の、
はい、
お嬢さんのお名前は、
はい、のぞみです。
のぞみちゃん、はい、まあ
新幹線の早い新幹線同士で、
はい、そうですね、はい、すごいですけれどもね。これは狙ってつけたんですか。
のぞみは狙いましたね、はい、候補がいっぱいありましたけども、その中でやっぱり女の子らしい名前ということで、はい、
でもお名前としても非常にいい名前ですよね。
あ、そうですね、
はい、ね、いや、これはあれですか、そのお子さんはその時は一緒には行かなかったんですか。
博多までよかったんでですね、博多までは一緒に行きました。
お、
はい、
じゃあもしかして列車とセットの写真なんか。
あ、あります、
もちろんある、はい、
撮りました。で、あと新大阪でですね、発着列車案内ですかね、で最初に発車する列車がのぞみ、
はいはい、
次の発車が瑞穂って並んで出るんですよねそれが取りたくてですね、新大阪まで行きました、はい、
3歳の瑞穂くんは分からないかもしれませんけれども、 長女ののぞみちゃんはもうそのあたりのことはもう分かってるんですか？
もう大体もう分かってますね。一番列車っていうことも大体もう乗ったんだということですね、
はい、で私の名前の列車が一番列車だみたいな、
はい、
ほうなるほどですね。こうなんかちょっと英才教育がスタート
もうすでに徐々と
徐々に徐々
ですね、はい、
あこれがいわゆる物心つく前ぐらいからという話ですね、はいはい、で、熊本にその日はじゃあ帰って日帰りで来られて、
そうですね、ただですね熊本で降りてしまうとですね、新鮮海玉館というのが熊本から新八代まだ乗ってないことになるんですよね。ですのでみずほはもう熊本で降りずにもうそのまま乗って鹿児島まで行っちゃいました。
わざわざ鹿児島まで行って、
はい、でもうその折り返しで鹿児島はもうほとんど滞在が20分ぐらいですかね、もう熊本に折り返して、
でそのまままた熊本帰ってきて、
はい、はい
はあ、もう一日で満喫したわけですね。
そうですね、全部乗りました。
いやーすごいですね。それだと熊本帰ってきたの何時ぐらいですか？
もう23時回ってましたね。
もう一日中だったわけですね。ですね、
新幹線の日だったですね。
はあ、はい、まあたっぷり堪能したというお話ですけども、まあ、だからこういう楽しみ方もだからできるわけですよね。一日でね、はい、
でね、
はい、大阪鹿児島と楽しめるわけですけれどもね。さあ、続いては個人的にいろいろこう皆さんねお好きな列車駅ですとかいろいろ風景などあると思いますんで、そのちょっと好きな場所ポイントをちょっといくつか紹介していただこうかなと思います。まずはじゃあ中村会長の方から、
はい
はい、どんなところがまずはお好きですか？
まあ、私はその新幹線の対極にある鈍行列車から眺める景色っていうのが好きなんですね。各駅を丹念にこう見ていくような、うん、そういう旅が好きです。それで熊本で言いますと、まあ、おすすめは、人吉から出ています伊三郎新平という観光列車がございますね、
はい、
あれはその肥薩線の魅力をたっぷり味わわせてくれる区間だと思います。大きなループ線があったりスイッチバックがあったりですね、で途中で海老の一帯の、うん、日本でも3つの指に入るような素晴らしい景色のところで列車を止めてくれるとかいろんな工夫があり、あって楽しめるそういう列車です。
伊三郎新平止めてくれるんですか？
そうなんですよ、駅の途中で止めてここで景色をじっくり皆さんご覧くださいというようなそういう区間があるんです。
すごい。
でこの列車は熊本から割に近くてですね、手軽に行けるおすすめ列車だと思いますね。
へえ。
それから
はいはい、どうぞ。
うん、まあ、海の見える区間ということで、例えば肥薩オレンジ鉄道の田野浦あたりを行くとき、これが白波海の眺めがとても美しく見えますね。同じように海の眺めでね、これはちょっと熊本からは離れますけれども、長崎本線っていうのがございます。これの実は長崎本線っていうのは、はい、ただいま新線って新しい線ですね、
はい、
諫早というところから長崎まで、まあ、山の中トンネルでずっと突っ走っていくような線を作ってあるんですが、それ以前の本来の長崎本線というのは実は入江に沿った海岸線を丹念に縫っていくような線だったんです。ここを行く列車からの眺めっていうのは特に海の眺めいいですね。もう本当カーブに差し掛かるとですね、自分の手が車窓から伸ばせば海に届くんじゃないかというようなまあそれはちょっとオーバーですけどね、それくらいの感じを抱かせるようにその海岸海沿いを走っていく線、これはいいですね。私はこれをおすすめしたいと思います。
いやーこれはちょっと知りませんでしたね。峰浦さんのおすすめありますか？は
い、ですね、好きな列車といえばですね、やはりブルートレイン、寝台列車が好きだったんですけども、もうすでになくなってしまいました、
はい、
でもですね、球磨川鉄道人吉の先ですね、のたらぎやオレンジ鉄道鹿児島に入りますけども阿久根駅でですね、
はい、
ブルートレインの、まあ、廃車された車両を利用した宿泊所があります。
ほうほうほうほう。
で今でもブルートレインの雰囲気を味わうことができます、
うんうん
う
ん、
そういうのもいいですね。
はい、なるほどね。
あと熊本にはですねスイッチバックがいくつかあります、で先ほど中村会長が言われた伊三郎新平もスイッチバックを2回通りますし、豊肥本線ですね、
はい、
縦野にもありますね、
はい、
ジグザグした線路ですね、
有名ですよね、
はい、これを味わうのもなかなかいい魅力だと思っています。
なるほどね、はい、
あと残りはやっぱり熊本であればですね、うん、あの SL は忘れられないと思います。
は
い、
それはもう、
はい、
あのちなみに SL お二人ともやっぱりもう乗って、
はい、私は初日にまた
初日にやっぱり、はい、初日好きですね、はい、会長は
私は初日ではなかったですけれども、何度か乗ってますね。
やっぱ何度か、
まあ、SL は遊ぼうの時代からですね。
あの遊ぼうと言いますと、あの形を変えて遊ぼうが今度また走るですね。はい、あの今度はディーゼルのタイプのやつでということで、はい、
そうですね、
お二人ともなんかおすすめしてらっしゃいますけど、
はいはい、今度6月4日から、はい、まあ、阿蘇方面の宮島であの走ります。これですね、あの前後にパノラマ席ですかね、
はい、
あの前方が運転席が2階なんで、
お、
はい、あのまあ、座席が1階にあって、もう運転手の 顔とか姿を見らずに、もう直接前が見れるような、
じゃあ真正面が、はい、これなかなか見れないですね、はい、
展望ビデオみたいな感じですね、はい、あとは4人用のグループにおすすめのコンパーメント、
はい、
とあと普通の座席もあります、
うんうん、
ただこれが注目の席がですね、うん、親子席って言いまして、窓側が枕を小さくして、足置きも置いた幼児用の席、
はい、
で通路に大人への席が置いてある親子シートっていうのが、まあ、新しく世界で初めてだと思いますけども、置かれてます。これは結構人気みたいですね。
これ会長もやっぱりどうですか、やっぱ乗ってみたい、撮ってみたい、
もちろん撮るのは撮りたいです、まあ、乗ってみるかどうかはちょっと今後考えてみますけれども、撮るのは撮ってみたいですね。
撮るのはやっぱり
一度ぐらいは乗ってみましょうか。
そうですね。
また、あと子供の遊び場ですかね、木のプールとか、はい、ああいうのも、それと子供用の展望席っていうのもなんか用意されてるみたいですね、はい、
じゃあ、楽しめる列車が保育線走るとはいいうことになるわけですね。いや、もう本当話はこう尽きないという感じがするんですけれどもね、伊三郎新平号お二人ともかなりおすすめということなんですけども、なかなかこれ指定券が取れないんですってね。
そうなんですね。
これなんか裏技があるとか聞きましたね。
私は伊三郎新平にその指定券を買わずに乗るんですよ。はい、指定券を買わずに乗れる席が実はね、はい、7席だけあるんですね。
7席だけ。
ただここはね、ドアの近くにあるもんで眺めが良くないんですよ。ですからそこさすがに JR さんもそんな席に座って指定席だなんて言って指定券取るわけいかなかったんでしょうね、ですから逆にその旅慣れた人っていうのはドアが開くと同時にパッとそこに行って荷物を置いたら自分で展望できるようなそういう席のところに行ってですね、
はい、
もうもっぱらビデオカメラ回したり写真撮ったりそんなことをやってますね。
いや
結局ね、あの列車っていうのは人吉から吉松っていうところまで各駅止まっていくんですね、で駅の間っていうのはまあせいぜい10分とか15分とか、
はい、
そんな感じで停車していきますから、みんなしかも停車時間を取ってやりますんでね、降りてしまうんですよ。そういう列車ですから車にもね、その走っている間その座席から外を眺めるということにこだわらなければその指定券がいらない自由席の7席を狙うという。ただこれはね、大っぴらに出してないからね、旅慣れた人が裏技として知っているというようなそういう感じですよね。そういう席です。
もう会長裏技もう思いっきりある放送で言っちゃいましたけれどもそういう席があったですね。
JR からこういうこと言ったら怒られるんですねくらい
まあ会長が言ったんですから大丈夫でしょう、はい、でそういうね、やっぱりね、やっぱ僕らがなかなか知らないこといっぱいありますね。いやこれね、
はい、乗車券だけで乗れますから、例えば夏の間の青春18切符なんていうのが売り出されますが、その切符だけで乗れるんです、で通常はその青春18切符に座席指定券っていうのを別に買うんですが、そこがいらないわけですね。
なくてもだから楽しめるわけですね。
そうです。
いや、あと九州満喫切符ですかね。
これはもう通年販売ですから、今日お買いになってももうすぐ利用できる。しかもこれは JR だけでなくて、
はい、
ローカル私鉄、例えば熊本で言いますと熊本電鉄がございますね、
はい、
それから路面電車熊本市電も、
はい、
それから長崎に行きましたら長崎電気、
はい、
それから島原鉄道、
はい、
それからぐるっと大きく回ります松浦鉄道、
はい、
西鉄の特急電車、こういったのを使えるんですよ。この満喫切符っていうのは JR だけじゃないんです。これは利用価値あります。
そう、 JR だけだと思ってました。
いや違います、
何でも行けちゃうんですね、
はい、もう九州のいわゆるレール、この列車には全て乗れます。たあのといってももちろん普通列車だけですけどね、
あ
これはもう18切符なんかと同じです。
へ、
ただ西鉄の場合には特急電車が特急料金取りませんので、天神から大牟田までこの特急にもそのまま九州満喫切符は乗ることができます。
いやもう話を聞いてると、もうあそこでご飯乗ってあれに乗ってってずっと想像が広がっていきますけど、なんか旅に行きたくなりますね、話を聞いてますとね。まあ本当列車の達人のお話を今日は伺いました。またぜひですね、裏技も含めて、いろんなあの話題をね紹介していただきたいなと思っておりますので、会長よかったらなんか定期的に出ていただけますか。
わかりました、もう都合をぜひつけて好きな鉄道のことでしたら、まあお役に立つことでしたらお邪魔したいと思います。
峰村さんもぜひお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さて、その有明海のお二人に今日お越しいただきましたけども、事務局を実は岡本さんという方が担当していらっしゃいまして、ちょっと入ってみたいなという方、お問い合わせの番号を紹介しておきましょう。 090-6293-4500、 携帯ですね、 090-6293-4500、 電話をかける場合は夕方以降でお願いしたいと思います。はい、今女性会員もお二人いらっしゃるそうですね、は
い、今20人ぐらいメンバーいますが、はい、そのうちの二人が、はい、今の言葉で言うなら徹子さんということになりますね。
徹子さんが、いらっしゃるそうでございます。ぜひお問い合わせいただきたいと思います。ということで今日お話を伺いましたのは、熊本鉄道愛好クラブの有明会会長の中村博之さんと会員の峰浦則光さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。